今日はホセア書の6章です。このところでは主に立ち返ることが語られています。一節に、さあ主に立ち返ろうと、ホセアは北イスラエルにいる人たちにそのように訴えました。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだと、そのことを述べたわけです。この北イスラエルの姿は、それは7節以降に出てくるわけですけれども、彼らはアダムのように契約を破り、そこで私を裏切った。アダムも神によって作られて、そしてまたエヴァと共にエデンの園で神様の祝福、恵みをいただいて豊かに生活するものであったわけです。しかし蛇が現れ、そしてまた彼らは神のようになりたい言うなれば、その欲に負けてしまって、そして神様との約束を破ってしまい、祝福を失うというような状況に陥ってしまったわけです。8節にもこの不法という言葉が出てくるわけですけれども、じゃあ神様の律法は何か。それは実会にも表されているように、主なる神を愛する、また私たちが互いに愛する、それが神様の律法であるわけですけれども、もう全くそういうことが行われていない。9節には人を殺すということや、また10節にはおぞましいこと、もう寛容し、イスラエルは汚れてしまった、もうまさに神様から離れてしまっているイスラエルの姿がそこにあるわけです。その上に一節にあるところの、主は私たちを引き裂いた。イスラエルの国はもともと一つであったわけですけれども、南ユダ王国、北イスラエル王国に分裂してしまったわけです。それはもう神様の愛から離れてしまった、そのことの上にこうした分裂の原因がもうそのまま起こってしまう。しかしところが、この癒し、私たちを打ったが包んでくださるという言葉が出てきます。主が癒して、また打ったが包んでくださる、ある意味これは十字架を意味しているのではないかと思います。私たちの傷を一体誰が癒すことができるんだろうか。それは十字架の主以外にはおられない。イザヤ書には、その打たれた傷によって我らは癒された、イザヤはそのように語ったわけです。また2節には、2日の後に私たちを生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる、私たちは御前に生きるっていう言葉が出てきますけれども、生き返らせ、また3日目に立ち上がらせてくださる。イエス・キリストは死んで葬られ、しかし3日目にはよみがえり、弟子たちの前に現れる、また弟子たちは復活の主を見て喜ぶ、その姿が新約聖書に出てくるわけです。そしてそれだけではなくて、3節を見ると、3節の終わりの方には、この大雨のように私たちのところに来られる、地を潤す後の雨のように、後の雨というのは春に降る大きな雨であるわけです。それは麦の収穫の時に大きな雨が降り、そしてまた地の養分は溶け、そしてまた麦はその養分を吸い込んで、そして豊かな実となっていく、そのことが自然界、イスラエルの地であったということであるわけですけれども、しかしこれは私たちにおいては、この聖霊が望んでくださる、まさにその後の雨のように乾いた地を潤し、そしてまた多くの者たちが救われる、その収穫の時が必ずあるということを予言された。これはある意味ペンテコステ、あのエルサレムでこの弟子たちが 立ち上がってイエス・キリストの十字架を語っていった時に、多くの者はその言葉を聞いた時に心がすされ、そして悔い改めてその救いに預かり、バプテスマを受け弟子たちに加えられた。もうおよそ3000人の人たちがその時に、救いに預かったわけですけれども、そのことがまた私たちにもなされていく。私たちはそうした神様の御業を期待するものでありたいと思います。自分のためにイエス様は十字架で命を捨ててくださり、癒してくださり、また復活によって私たちを立ち上がらせ、御前に生きるものとなり、そしてまた必ずこのペンテコステの時のようなリバイバルを主が起こしてくださる、与えてくださる、そのことを私たちは期待するものでありたいと思います。そしてそのためには3節の前半のところに、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう、今はその時ではないだろうかと思います。あのペンテコステの前にも弟子たちはどうしたのか、まあ、彼らは2階座敷に上がり、そしてそこで祈り、主を待ち望んだ。まあ、500人以上の人たちに同時にイエス様は現れたとパウロはコリント書で語っているんですけれども、しかし集まってきたのはおよそ120人ばかりの人たちが2階座敷に集まり、もう心を合わせて祈っていった時に、そこに聖霊が臨まれるということが起こったわけですけれども、私たちは同じように本当にこの主の現れを期待していく。そしてまた私たちは主を切に追い求めていく、そのことを私たちも行うものでありたいと思います。4節には、あなた方の真実の愛は朝もやのようというふうに出てきているわけですが、まあ、私たちの愛、確かに愛するということがあるんですけれども、しかし朝もやのようにもう本当に消えていってしまうような、そのような弱いものであるわけです。しかし6節に、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。神様が私たちに求めておられるのは生贄、犠牲を求めておられるのではないわけです。それは何かというと、全焼の捧げ物よりもむしろ神を知ることである。今の私たちにも神様ご自身は、私たちが切に主を求めていく、そのことを願っておられるということであると思います。そしてこのことは過去の歴史、また北イスラエルだけに語られたのではなくて、今のこの21世紀に日本に住む私たちに主は語っておられるということを思います。11節を見ると、ユダヨ、あなたにも借り入れが定まっている。ホセアは主に北イスラエルに対して語ったことであるわけですけれども、しかしここではユダヨというふうに言われているわけです。そしてあなたにも借り入れが定まっている。しかしこれは私たちにも借り入れが定まっているということではないかと思います。やがて私たちは主の御前に立つ時が来るわけです。私たちはイエス様を信じ、その救いに預かり、そしてそのことを覚えて今日までいかに生きてきただろうか、そのことが私たち一人一人主の御前に立って問われる時が来るのではないかと思います。しかし神様はその後で、私が私の民を元通りにするという言葉があるわけです。神様は修復してくださる、そしてまたご自分の御心にかなったことを行われる。私たちは何よりもその主を深く知る、そしてまた主の御心を従って喜んで行う、そしてやがてはそのことを、このことを約束しておられる主の御前に立つものであるわけですけれども、絶えず私たちはこの十字架の恵み、罪の許し、そして復活の命、そしてまた多くの者たちは必ず 救いに預かっていく、そのことを信じて私たちは主を知り、そしてまた主の御心をなすものとさせていただきたいと思います。